こんにちは、門垣敏子です。毎月第1水曜日にお届けしています、気軽にマイ防災の時間がやってまいりました。心と命を守るヒントのお話を聞いていただいた後は、皆さんも今日からというかそのすぐ後から気軽にご自身でできるマイ防災を始めていただいて、心へのダメージを減らす防災準備をしていただきたいと思います。お話はいつものように防災士の天満由香さんです。今月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
なかなかこの暑い日が多く続いてまして、はい、この間テレビ見てましたら、暑い時の避難所生活っていうのを、はい、行政の方々を集めて、なんかどこのところだとかちょっと場所を忘れたんですけども、はい、すごい皆さん力入れてらっしゃいますね。
大事ですね。あの暑さって、はい、寒かったらね、こう着込めばっていうところもありますけど、
温めることもできるんですけどね、
はい、暑さって脱ぐにも限界がありますし、はい
ね、あのでその避難所自体も、はい、どこが一番、まあ、エアコンがあったとしても、はい、村があるからとか、はい、そういう体験を皆さんね、はい、調べてらっしゃって、あ、これは嬉しいなっていう。
本当ですね、やってみないとやっぱりわからなかったり、
そうです ね、
できたら私たちも、ね、エアコンないとしんどいですけど ね、
ちょっと この
暑さが、はいは
い
ね、
少し落ち着いてから、
ね、本当にでも考えておいた方がいいですよ ね、
そうですね。
もし電気が止まってしまってたらとかもありますよね、
濡れタオルの出番でしょうかね。
濡れタオルもいいですね、はい、あとあの揉むと冷えるタイプのものも備えたりはしてます。
あ、はいはい、あれは市販されてるのは、
あ、はい、あの、今100円ショップでこの間
ありました。あ
の叩くと冷える分があったので、
はい、どのぐらい持つんですか。
数時間持つかな、持つかな。買っただけで試してないですね
そうなんですね、うん、実はハニー FM、はい、やっと冷蔵庫が来まして、
おめでとうございます。よかったです、暑い車中に届いてよかったです。
でそこにあの小さいですけど冷凍庫もついているので、あの紙のおしぼりありますね、使い捨ての、はいはい、あれを今冷凍してるんです。
賢いです。
そうするとカチカチですけど、はい、あのとにかく私ちょっと長時間車を運転して、はい、あのスタジオに来るので、はい、もう照り返しで、はい、あの使い物にならないんです着いた途端は
車の中は暑いです。もうぼーっと、はい、
エアコンしてるけど照り返しがきついですからね、うん、ですからここに着いたらすぐにその冷凍庫から、はい、カチカチ の、 あの使い捨てのおしぼりを出して、はい、で手にこう持って手のひらをまず、ね、はい、あのこう冷やすと、なんか特別の血管があるんですよね。その血が巡って全体にちょっと体温を下げてくれ る、はい、るで、それが少し柔らかくなってきたら、まだあの袋は破かないで、ま、はい、ちょっと曲がってくれるようになったらおでこに当てるんです。あ、そうするとのぼせていたちょっと頭の中が落ち着いてきて、はい、ほっとするので、あの 凍らしたおしぼりっていうか、その使い捨ては使い道あるなと思って、はい、
本当ですね、
冷たいだけじゃなくてもう凍らしておくと長く冷えてくる、はい、ただ10分から15分でも、はい、あの冷たいのは、はい、まあ、あの小さな、ね、紙のおしぼりですから、うん、持たないんですけど、今おっしゃった割って、
はい、
冷たくなるのが、
冷たくなる分とかありますよね、
じゃあそれはやっぱりちょっと用意しておいた方がいいかもしれません ね、
あったらあの緊急用にね、私は買ってみたんですけど、は
い、おでこに当たるとね、やっぱり脳の中を冷やすっていうのが ね、
そうですね、
クールダウンできますから、
ね、頭の中も血がたくさん巡ってますから、
そ、 う
です
よ、ね、
それはいいですね、クールダウンには十分、
そうなんです、あのいわゆるエアコンでお部屋が冷えてても、はい、即頭の中は冷えてくれないので、はい、おでこに当てると、はい、ちょっとこう落ち着いてきて、
あのそうかもしれません、いいです、ね、
普通の考え方ができるくらい、
はい、
落ち着けるんですけど、
思考が止まってしまいますよね、体も動かなくなりますよね、
はい、冷たいものをいただいても、はい、内臓が冷えるだけで、うん、頭はまだ冷えないので、はい、おでこを冷やそうかなと思って、うん、だから今度のこういうあの被災した時とか、はい、避難所では、はい、体を冷やすというよりも頭を冷やすのが、はい、結局健康を保つ、ね、はい、大事なことですよね。
いや大事だと思います、ね、よく熱が出た時に、ね、脇とか、はい、その腕とか、ね、います、ね、いますもんね、冷やせるものって普段電気が使えなかったり ね、避難所とか
濡れたタオルで拭くぐらいしか
そうですよ、ね、
もう思いつかないんですけど、そういうものがあるんですね。
水も、ね、用意しとかなきゃいけなかったりね、いろんな準備が必要だなって。
どんな名前で売ってるんですかね。
どんな名前でしたかな。あと冷えピタシートももちろんありますし、
そうですね、
首とか頭とかね、はい、あれなんていう、あの結構今外でのイベントが多いので、たくさんその薬局とかに行くと冷やすグッズっていうコーナーがあるので、あのシュッてこう霧吹き状態で瞬間冷やすっていうものもあったりとか、気化
熱をうまく、はい、自分で作って、
はい、あ、なんかそういうたくさんいろんなグッズがあるので、もういい機会なので見に行っていただいて、
ね、
はい、ね、1個、ね、試してみて見られるのもいいかなって、
夏休みの宿題に行って毎回
言いますけども、そうですね、この種類だとどれぐらい持つとか、ねえねえ、いいかもしれないです、
そうですね、
はい、
避難所、暑い時の避難所経験はこういうグッズがいいですよっていうリポートもいいかもしれません、うん、
本当です ね、はい、私も暑さはすごく怖いなと思ったので、はい、あのソーラーで、ソーラーエネルギーで回る扇風機というのを今年は買ってみました。
あ、そうですか、はい、いかがですか。
あの今のところ充電せずにずっと回ってくれてるの、なんか効率がいいのかなこの子って思いながら、はい、
そうですか。そのソーラーパネルみたいなんですか、はい、
パネルもついていて、で電気が、あの そのまま扇風機として、あの当てながら当たりながらも充電できるみたいなんですけど、うん、
一体化してるんですか。
一体化してるんですよ。こう、ペタン、あの開くとこう立つ感じの、はい、ものなんですけど、
はい、
であのUSB がついていて、一応スマートフォンの充電ができますよとか書いてあったので、はい、災害時にいいっていうのを。
本当ですね、
はい、
それは特別のところでですか。
もうインターネットで、あの、はいはい、妹からの情報だったんですけど、NHK でこんなんやってたよって言って、
もう今ねあちらこちらで本当に、はい、あのお天気自体が異常気象がずっと続いてるので、はいはい、もう熱中症も怖いですし、
はい、
雷もねいろいろとありますと、停電の可能性もあるので
本当にありますね。でゲリラ雷雨の時って本当に激しいので、よく冠水もしてますよ ね、
一気に来ますから、ニュースで出ます ね、
そうなんですよね、はい、まだここら辺はそういうニュースはね
今のところ、ね、
今のところは聞かないですけど、三田市ってほらあの
盆地ですので ねあのそれから今おっしゃった、
はい、アンダーパスが結構、はい、結構三田市残ってますもんね、ああいうゲリラ雷雨の時は通らないとか、そういうことも防災の一つだなってすごく思いました、
ね、
は
い、ね、心得とかなきゃいけないですね、
はい、
あの本当に折に触れていろいろ自分の身を守る、はい、あの早速すぐ気軽に真似できるマイ防災お伝えしましたけど、いつもは最初に近況報告いただいているので、はい、早速じゃあ近況報告をお願いしていいですか。
はいはい、あの今回はあのこの1ヶ月の間に2回東京に行ってきたんです、
2回もですか。
そうです、
はいはいはい、どんなご用事だったんでしょうか。
あの一つは、はい、あの以前あの12月にイベントをさせていただいた東京臨海広域防災公園、はい、あのソナエリアという国立の防災の体験学習施設があるんですけれども、はい、そこに挨拶に伺ったんですね、そしたら、ま、あの4月に館長さんが変わられたところだったんですけど、
はい、
今回はもう7月だったのでもうすっかり館長さん慣れておられて、皆さんも、はい、すごいなと思って、あのスタッフさんも皆さんもしっかり防災、なんかもうプロというか、はい、とってもあのいい感じの施設にまた生まれ変わっていたというか、より親しみやすいような感じになっていたので、うん、驚いたんですけど、なんか新しい試みで、はい、今度からはその防災に関わる企業さんたちの連携を深めたいっていうふうに思われたみたいで、
台湾なんかがそうですよ ね、
それもおっしゃってました。
ああ
いう連携とかがすごく大事だなって、はいはい、あのイベントをやっても来て、あさよなら、今回お世話になりますさよならで関わりができなければ意味がないというふうに、
そうですね、
はい、館長さんおっしゃって、そういう関わりを作る場所にしたいっていうことで、毎月1回そのいろんな会社企業さんがブースを出して、そこにあの来館される方が防災、はい、ちょっとおしゃれな防災グッズとか、あの いろんなものを紹介できる場所を作りたいっておっしゃっていて、
いいですね。
そうなんですよ。そうやって関わりを作るために場を設けてくださるっていうことで、今度リタさん9月8日に大きな、それの大きいバージョンをするので一緒に来られませんかっていうふうにお声かけ、はい、お招きいただきまして、もちろん行きますっていう感じで、はいはい、みんなで行くつもりに、はい、もう参加させていただきますってお返事はさせていただいたんですけど、はい、でそこで出展することでいろんな結構大きな企業さんで関西からも来られるんだよっていう風に、
すごい。
そうなんです。
神戸ではそういう企画はまだないんですか？
神戸もね、神戸もいろんなところで知らないところでいろんな防災のね、
企画は私が知らない
だけなんですね。私も知らなくって、大きな企画はたくさんあるんですけど、たまたまこの今回8月からスタートするみたいな感じだったので、スタートちょうどスタートダッシュの時で、まだ企業さんもそんなに、ね、見つかってないからどうぞっていう、いい感じでこう入れていただけたので、はい、それはまた、ね、来月になるので、はい、また、ね、報告させていただけたらなと思ってま す。
とにかく去年が、昨年が、東京 の、
はい、
関東大震災から100年という 大きな節目だったの で、
はい、
それで一気に、
はい、
まあ、もちろんこの後起こるであろう南海トラフも気になるところなので力を入れてらっしゃるんですね、
はい、そうですね。もう去年本当に関東はどこ行ってもこう関東大震災から100年っていうので、いろんな防災イベントが開催されてましたけど、今度はね、神戸が震災から30年っていう、
そうですね、来年、そうですね、
そうなんですよ。なので今ね、皆さんそのイベントに向けて防災のそういういろんなイベントだったり、ね、あと人と防災未来センターでもね、すごくたくさんのその防災のね、夏休みイベントとかもたくさん組まれてるみたいです
し、はい、特に体験型にね、そうなったっておっしゃってましたので、ね、
はい、なってました。今度8月17日に防災士と行く、はい、人と防災未来センターツアーをさせていただくんですけど、
そうなんですね、その時ご担当されるんですか？
はい、いつも17日が土日だったら開催しようかという形で、
はい、
入館料が無料になるので、
すごい、
はい、
いいですね、はい、夏休み皆さん、ね、どこに行こうっておっしゃってらっしゃる方、はい、よかったら、ところ
8月17日、はい、17日は無料なので、よかったらね、来てくださったら、いろんな普段よりもお子さん向けのイベントがたくさんあると思いますし、
夏休みということを意識して、
はい、17日は寄進者も来るみたいに書いてありましたよ、はい、
ぜひ、
ね、これはね、体験していただきたいですよね。
そうするといらない心配は、うん、なくなりますからね。
だいぶ、あ、こういう感じでって思うと備えなきゃっていうのも思いますしね。
そう、それももちろんありますね、
うん、
はい、だからぜひ寄進者はね、体験できる時にはもうぜひ、
そう、なかなかね、出会える機会がないので、そうですね、はい、今回8月17日には、その人と防災未来センターのイベントで書いてありました、寄進者って、はい、なので今回またツアーやろうっていう風に、
あ、そうなんですね、
はい、決めました、はい、
8月の17日です。何曜日になるんですか？
土曜日ですか？土曜日です、はい、はい、
これは何時ぐらいから始まるんですか？
私たちはそれは人と防災未来センターが空いてる時間中なので、うん、すいません、何時からかわからないんですけど、
はい、
大体9時か、ね、10時から、
だそのぐらいですね、はい、公共の場所ですのでね、はい、また皆さん人と防災の未来センターで、はい、もう今はネットというとても便利なものがあるので、
はいはい、興味ある方は、ね、17日調べていただいて、
はい、チェックしてください、
はいはい、
その他はどういうことが、
はいはい、ちょうど7月28日に私たちが、関西では担当させていただいている防災検定が開催されたんですね、はい、年に2回全国と同時に開催するんですけど、はい、
そうですか、
はい、今年度1回目が大阪でも開催されました、はい、で私たちの、その今まで防災検定というのは大人の人向けっていうところが、うん、ちょっと力が入ってたんですけど、
まあ、いわゆるあちらこちらのいろんな検定と同じように、
は
い、
資格
大人対象というか、
はいはい、だったんですけど、原点回帰ということで今年度からは防災ジュニア検定に力を入れようっていう風になったんですね、で防災ジュニア検定がなんでそんなにすごいかっていうと、
はい、
ただテストの点数だけではなくって、家庭防災レポートって言って自分のお家はどういうふうにしたらいいんだろうねっていう、お家まず自宅の防災をみんなに、ご家族みんなで考えていただくレポートも提出しなきゃいけない、あとは防災自由研究というその研究も提出しなくてはいけなくって、でさらにテストが初級、中級、上級ってあるんですけど、あるので、なかなかハードルが高いといえば高いんですけど、私もどうなのかな、こんなんできるのかなって思っていたら、ちょうど東京に行った時に、その事務局に寄った時に、今度関西受験するこのね、レポートが素晴らしかったから見てって言って見せてもらいまして、
事前に提出するんですね。
その子はもう事前に、提出、もうやる気満々のお子さんで、
おいくつぐらいの方です
か？小学校2年生みたいです。
小学校2年生、
はい、
いや今聞いて私の頭の中は中学生ぐらいかと勝手に思いましたけど、ね、レポートなんていうその言葉自体もまだご自分の、
は
い、
う
ん、学校生活
で
お勉強の中ないと思うんですけど、
はい、2、3年生、8歳、9歳、なんかそこら辺でした。
そうですか。
はい。
おもう、
その子がこう書いてるレポートを提出されたのを見せてもらったら、もう何をしたんだろうと思ったら、自由研究では、庭にテントを張って、その被災なした時の生活の疑似体験をされていて、
すごい。
もう、バッチリ揃えて、その、テントはお母さんに組み立ててもらったそうなんですけど、はい、その中で半日ぐらい過ごしてみるってことをしたみたい。
半日過ごしてみると、
はい、長いですよね。
ねえ、子供さんにしたら、
はい、そのレポート、何時何分そのテントに入るって、でいろんな、ね、お腹が空いてきた、そろそろこれを食べようみたいに書いてあって、でだんだんお昼を過ぎた頃から寂しくな、防災被災すると暇なのかもしれないみたいな、時間が余るって、よくねトランプが必要とか言うけど、
そうです、そうです、ね、
お子さんにしたらそうかもしれないって、だんだん寂しくなってきたって、で1時過ぎた時に弟が寄ってくれた、嬉しかったみたいな、そういう体験記を書いてくれて、
すごい、
すごい、わ、可愛いと思って、
ね、は
い、
で実際に
やってみることで、もう完璧と思ったけれども足りないものがいっぱいあって驚いた、これから揃えようと思うみたいに書いてるレポートで、もこれ素晴らしいねって言って、東京の事務局の方と一緒に話して、でその子と、いや、いいな、会えるんだねって28日の試験でって、はい、で楽しみにしていったら、お母様とその寂しい時に行ってくれた弟さんと3人で受験に来てくださって、
そうです、弟さんはいくつぐらいなんですか？
弟さんも幼稚園ぐらいじゃないですかね。はい、可愛くて、で3人で来てくれて、はい、レポートね、もう東京の事務所の人とかもみんな大絶賛だったよって、
お声かけたんですね。
はい、はい、そしたらもうお母様が自分でもう2年ぐらい前から防災グッズをね、もうコンテナ2つ分ぐらいこう、はい、貯めて、揃えてるんですって、すごい意識が高い。
あ、大人が負けてますよ。ね、すごいですね。
そのやりたいとか、お母様もそれを潰さずにやってみたいって言ったら、まあ、買うの私なんですけどねって言いながら、
いやいやいや、
はい、だから今回は初級受けられたんですけど、またね中級上級ってきっと受けに来てくれるだろうなと思って、
あ、すごい、
これがきっとその防災教育推進協会がジュニア検定に力を入れたいっていう、そのやる気、自分からこうしてみたらどうだろうかっていう気持ちを育てたいっていうことなんだろうなって、改めて私にはすごくいい検定になりました、
ね、気持ちが大事っていうのは、この後また今月のシリーズとして心と命を守る10のヒントを、ね、の5番目を今日はするんですけども、はい、タイトルが心っていうのが最初に来ている、はい、これはもう毎回この時間に天間さんのご経験談からですってお伝えしてますけど、
はい、
関東にいらした時には心の準備は十分できてて、
はい、覚悟っていうか ね、
そうですね、はい、で学校でも予行演習も結構あって、はい、避難訓練ですか、はい、予行演習というか避難訓練があった、はい、だから気持ちも子どもさんとしても あった、
はい、いつ起こってもおかしくないんだっていうことと、ね、なんとなくこうちゃんと自分で備えようっていう、
あ、やっぱりある意味の覚悟みたいなのがあるんですね。
覚悟が、はい、ありました。
で関西に引っ越してこられたので、はい、お父様のお仕事の都合で、はい、それが何年生ですか？ か。
中学校2年生の時に、
うん、もうそうなると、はい、ないよね。
そう、これで地震関東大震災から逃れたって言って
当時はね、はい、阪神淡路大震災が起きるまではみんなが根拠なく思ってましたので、はい、
思ってたので、もうすっかり心の備えをスパーって
なくしてしまって、
はい、なくして
それから何年、10年足らずでですね、
そうですね、
10年起きてるわけでしょう、はい、
びっくりします。
その時に一番心にダメージを受けられたから、はい、地震と思われなかった。どうしても、ね、
何が起こったか本当に分からなくて、飛行機が落ちたのかな、トラックぶつかってきたのかなって、
一瞬のことで、はい、でも地震は出てこなかった。
全然、あのイラン・イラク戦争がある時だったので、
あ、当時
爆撃されたのかなっていうことも思いました。はい、
なるほどね。だから本当にあの備えているっていうのが心の準備にいかに大切かっていう、はいはい、そうなる と、尊敬してらっしゃるあの防災の先生、
はいは
い、いよいよ来たかという、
いよいよ来たかって、あの何いろんな防災の先生がおられて、
ね、そうですね、はい、そういう言葉を、ね、出されるぐらいに覚悟をしていると、
はい、そうなんです。
こう揺れるけど立ち直れるんですよね、は
い、揺れるけど、あ、よし来たんだなっていう風に、うん、はい、
スイッチが入りますよね。
なんか気持ちで、
そうですね、ね、
すごいなって思いました、
うん、そうするとやっぱり次に動く行動が変わるんでしょうね、
はいはい、やはりそういう先生っていうのはもう先に起こることを前提で生きてこられているので、
はい、
もうね、備えもできてるし、ね、っていうことで、もうじゃあどうしようって次がまた全然違いますよね。
そのお話を毎回ここでしていただいてるので、はい、じゃあ今日の、はい、あの心と命を守る10のヒントの、はい、5番目の、はい、1週間分の備えを用意しておく、
はい、
これは割と今も本当皆さんいろんな形でされてらっしゃいますね、はい、
そうですね、
以前は3日って言われてましたけど、
言われてました、
あの南海トラフは地域が広いので、はい、1週間分でももしかしたら足らないかもしれない
ですね。
でもまずはもうそう言わずに、はい、一つでも始めていけば、はい、いいですよね。
はい、
はい、このページを開きましたら、うん、地震のあとすぐに品物は売り切れてしまいました、
はい、
確かに阪神淡路大震災の時はもうコンビニが
もう空っぽになりましたよね。
でその後ね、東日本大震災、はい、あれは3つの県に渡りましたから、はい、ここでもやっぱり品物がない、
そうですね、あの、関東の友人からもうどうしても手に入らないから送ってほしいものがあるって言って、
そうなんですね、はい、関東の方でも、
はい、連絡が来ました。あの子供まだ、ね、その頃子供たちも育ち盛りで、はい、牛乳もたくさん飲むし、
毎日当たり前のようにしてた生活がピタッと止まるのでね、そうですね、
はい、だから長期保存の、ね、牛乳とか、あと納豆を毎日食べる子なのに納豆がないのとか言って、はいはい、はい、だから変わるもの、スキムミルクでもいいし何でもいいから送ってきてほしいって言って、そんな普段そうやって言うような方じゃないので、これは一大事と思って、はい、もう集めて、関西でも品薄だったので、
やっぱりどんどん運んでいくこともありましたしね、
んでしょうかね、だいぶ棚がね、少なくなっていたので、電池とかもだいぶ品切れしてたように思います。
じゃあ何をこう備えていけばいいかというのが皆さんね、困るところで、うん、
はい、
毎回ここでいつも伺っているのが、最初に何をこれだけはということは、あの改めて教えていただけますか。
はい、あの何をするのもやっぱりお水が買えなくなったのが本当に困ったのを覚えてます。はい、何をするのもお水って必要 で、
ね、そうですね、
でさっき の、あの体を冷やすのにも、ね、使えたり、
ね、
はい、口を洗ったり、ね、あの震災の時って本当にあの塵もたくさん飛んでたり、
そっか、はい、こちらでね、はい、潰れていった瓦の下の土ぼこりもあるし、
はい、そうなんです、なんかもう顔がカスカスになるというか、
コンタクトが、
はい、入れられない状態でなんか塵がたくさん飛んでたみたいで、メガネ生活になっちゃったんですけど、メガネもこう何か
すぐに汚れてしまう、
すぐに、はい、
そうですか、
はい、いう状態でした。でお水って本当に手に入らなくて、ある分しかなくなっていたので、これは備えておくって大事だなってすごく思いました。
飲み水だけじゃない生活用水が必要なんですね。
もう必要ですね、はい、
これがよく言われるのが、一人 1日3
リットルって言われてます。それは口にする分で、あのお味噌汁だったりお米を炊く分も含めてなんですけど、はい、1人1日3リットル、
はい、これはいわゆる口に入っていくので、綺麗なお水が、
綺麗なお水が必要って言われてます。
だからそれかける
家族分、
かける4人とか3人とかで、かける
1週間
なの、
うん、
すごい量、
すごい量です。
確かに、
はい、はい、もしね井戸とかお持ちだったらね、すごくいいなって思います。
そうですね、うん、ただね、あの置いておこうと思ったら、うん、割とあのこう固めて、
はい、
私はあの2リットル入りを、うん、10本入りを、はい、あの必ず2ケースは開けないで置いておいて、
素晴らしい、
でもう1ケースをこう、あの
ローリングストックじゃないけど、
そうです、ローリングストックということで、はい、使っていって、はい、その1個がなくなったらまた追加してということで、はい、置いてるんですけども、
はいはい、
それでちょっとこう飲み水は安心ですけども、
はい、
この間たまたまマンションがちょっとあの淡あ
の浄化槽の
貯水タンク自体をね、はい、新しくするって言って丸々1日使えない日があって、それでさあどうしようと、はい、飲み水はあると、
はい、
なんかあとはお風呂をいっぱいにして、うん、あるだけのお鍋にきれいなお水をまた、はいはい、ますね、あの洗い物をするためとか、はい、いろいろ用意して、あのそれでなんとか過ごせましたけど。
お手洗いもまた別なんですか、お水は。
えですからお風呂場のお水を使えばいいと。
じゃあマンション皆さんがそういうふうに、
はい、
うわ、すごい、あの無理やり防災訓練じゃないですけど、
そうなんです。でもいいと思いました。
うん、
お水のね、どう貯めたらいいのか、
いすごい、
それと、はい、お水がないって思った時の生活を想像しただけで何が必要、はい、どうしたらいい、うん、で以前から空いていたそのペットボトル の、はい、のわざとその2リットルで買ってるのは、
はい、
それぞれにこうスペースをちゃんとまた、
はい、
あの教えていただいた水道水を口いっぱい溢れるまで入れて、はいはいはい、
で空気が入らない状態 で、
あの間違って飲んじゃいけないから、はい、蓋のところにバツ印をして、はい、でまあ、今ですから24年の例えば今日だったら8月と書いて、はい、今20ぐらいストックあるかな。
素晴らしい。
それがねちょっと乱雑に置いてるので、いやいやいやいや、邪魔は邪魔なんですけど、何かの時にね、
に
あってよかったと。例えば足を洗ったり、はい、手を洗ったり、
はい、
でタオルを絞ったりっていう、はい、口にさえ入らなければとっても便利な、ね、もちろんトイレにも使えるっていうことになるので、はい
はい、本当です。トイレ、ね、トイレも普通流してますけど、1本2リットル1本じゃ足りないですもん ね、流れる分って。
その時に来たのがバケツのようなもので勢いよく流してください、はい、ちょろちょろでは流れませんバケツのようにドンとっていう風に、あの注意書きが来たんですね、はい、今回 の、 そのタンクの入れ替えの時に、はい、だから思い出した、そうだ、これではトロトロではダメなんだっていう練習もできたんですけど ね、は
い
は
い、
ね、
バケツもない方もいらっしゃったんじゃないでしょうかね。
そうですね、うん、
すごいマンションの、
ちょっとした練習になるなという想定をすることが、
はい、
これも変な言い方ですけど宿題になりますよね。
一
日あの練習しましたって言って、はい、何に困るかっていう、はい、理由研究として。
本当に
防災考えたらいっぱいありますね、理由研究の。
いや本当にできますよ、
ね、
どのテーマもきっと皆さんの役に立てるので、うん、すごい貴重なレポートになると思いますよ。
そうですね、うん、だからお水がとにかく大事と、
はい、
しちゃっていただきました、
はい、備えといて、あの1週間分の備えの中に必ず入れといてほしいですし、はい、
だから1週間分が難しかったらまずは3日からの練習ということで、はい、どこかスペースを作ったりして、はい、お一人3リットル綺麗なお水、うん、これはもう食べ物として使うので、
はい、
かける家族分かける、最低3日でできればなのかと。
できれば、はい、ね、
ちょっとこれを練習、はい
はい、
お水の次は何でしょう。
あのお水の次はあのやっぱりあったらいいなっていうのはあのカセットコンロなんですけど、
はい
はい、お家に備えておく分にしたらね。
そうですね、
はいはい、これはこの間の防災会議でもやっぱり言ってました、うん、カセットコンロとお水があればいろんなことに対応ができると。
そうですね、うん、一番こうホッとできる温かいものとか、
はい、
あの何か食べ物も作れる、はい、ということで。
そうなんです。お水のまんま、ね、カップラーメンに入れても美味しくないと言いますか。
わびしいだけですね、
はいはい、
でこの時に忘れちゃいけないのがボンベ で、
あ、そうですね、
結構減るんですよね。
結構減ります、
ね、
お米を炊いたら1本なくなるっていう思っていただいて、
はい、
ボンベはあの あの 消費期限というかね、はいはい、7年ぐらいって書いてあったので、
7年ぐらいですか、
は
い、で
持ち運んでも、はい、危なくなりづらいの で、
で、ね、
はい、
あの6本セットぐらいでしたかしら、
私ね12本セットの
そんな大きいのもありますか、
はい、段ボールに入ったやつを何個か買ってはあります、はい、
ただ一気にそれが消費期限が来るので、
はい、
ローリングストック的に
私は冬にお鍋をしたり、
そうです、
はい、はい、あとカセットボンベストーブっていうのを買ってあって、
はい、
持ち運べる、はい、そういう風に、
そうですね、
そういう時に使って、はい、新しいのを買うっていう風にしてます。でもボンベもまた値段が上がってるんですよ。
ああ、そうなんですね。
はい。
なんかまあこのあたりはちょっと上手に付き合いながら、
そうなんです。
あの負担のない範囲で準備をしておかれる。
はい。
はい。三つ目は何でしょう。
三つ目はあの、やっぱり懐中電灯とかラジオとか、はい、明かりはないと心もとないと言いますか、はい、あのやっぱり明かりもすごく大事だなっていうの
は、これはやっぱりご経験ですね、
はい、夜暗いとなんだろう、あんなに不安になるものなんですね、太陽が出る時間だと大丈夫なんですけど、
はいはい、
だんだんこう暗くなって周りの様子が見えないってなると、
現代人慣れてないです
から、いや慣れてないですよ
そうですね、
はい、なので明かりの備えもすごく大事だなって思います、
はい、
でそれにはいろんなタイプの明かりを用意してるんですけど、うん、ソーラーで、ね、
はい、
光るものとか、はい、やっぱ電池っていう、
うん、
その電池がないと動かないグッズっていうのもすごく多いので、
あ、結構あるんですね、
はい、なのであの乾電池の備えもすごく大事だっていうのは改めて、うん、はい、今思ってます。
ベスト3でしょうかね、この3つ。
そうですね、今でも携帯の充電器も、
そうですね、これは話せないですね、
はい、ベスト3に入りそうな、もう
明かりと同じぐらいに充電器、
はい、まあね、明かりにもなったりしますもんね、はい、
そうですね、
ライトがついたり、だから
情報を取るのにはもう
情報も取れますし、スマートフォンの方が上になるかもしれないですね、
もしかしたら
蓄その充電器とスマートフォンっていうセットが、ね、
そうですね、まずはこれをちょっと皆さん、はい、こうお家の中を見てもらって、は
い、
ね、
で結構どこにあちこち置いてしまって、どこに置いたかわからなくなったりとかもあるので、
今そうです、
はい、私もなんです、もうお伝えしながら自分の身を振り返るのがいつもで、はい、
なかなかね、これはまだまだ皆さんにお伝えしたい内容がかなりありますね、はい、ちょっと1回ではお伝えしにくいんですけども、はい、最初にお伝えした水とカセットコンロとボンベと、
はい、
それから、スマホ
の
充電器、
はい、
電気と、
はい、
で、 できればそこにプラス明かりラジオ、
はい、
そのあたりがこう同等に、
同等に、ね、ラジオもね、今ラジコとかなんかいろいろスマートフォンからも取れたりするの で、
ね、
スマートフォンが結構いい防災グッズになるのかもしれないです ね、
一瞬の明かりもね、はい、取れるし情報も入るし、
うん、はい、ただ電気が切れてしまうと何もならなくなるの で、 やっぱ充電池は、はい、あのね、東日本にあった方は2個は最低必要っておっしゃって、出かけるときに2つ持って出るっておっしゃってました、
はい、充電器を充電するものは、
充電器をあのそれもソーラータイプも持っているんですけど、はい、まあ、時間はかかるんですけどね、うん、山歩きの方とかはやっぱりそういう、
ね、すぐに、ね、補充できませんから ね、
はい、
ね、
あのソーラータイプを持ち歩いたり、してるって言ってました、
うんうんうん、
私も一応持ってます。
あ、そうなんですね。
でもしばらく充電はしておかないと使えないので、日頃からそれはやっぱ蓄電しといてもらわないといけないなって、
そうですか、思います。で、あのもう一回これ来月ね、あの続きでお話しいただこうと思ってますけども、
はい、
まずそれと私が教わったのがやっぱり車っていうのはとても、
はい、
あのこういう時便利なの で、
そうです、ね、
でガソリンがすぐになくなる可能性があるので、
はい、そうなんです。何かあると
半分減った時点で満タンにする、
満タンにするようにしてます。
あの燃費のことを考えると、
あの重たいから ねあれなんですけ ど、
ですけど、こういうだから私はもう半分減ったら必ず入れてたのが、
はいはい、
最近ちょっとサボって、
はい、
あの少なくなった時、はい、あ、今日は地震起きないでくださいって思いながらあの、はい、もう真ん中ですぐ充電、あの
できるだけ、ね、
はい、ガソリン入れるようにという、
はい、私もどうしてもね、あのメモリがねちょっとだいぶ少なくなってから入れる時もありますけど、意識してるのと、
そうです、ね、
何も普段はしてないのとは違うので、
はい、ね、
はい、
なんかそれだけはもう今からでもねすぐできることなので、はいはい、ぜひ皆さんガソリンをで今はあの電気の場合はまたガソリンではなくて、はい、それはあの充電できる本体になるってことも言ってますね、
はい、ありますね
電気自動車で
そういう、はい、お家の、ね電気も賄えるぐらい溜まるって ね、よく言ってますよねあれもいいなと思いながら
そうですね、はい、だからそれぞれの生活に見合った形で、はい、あのベースとしてはお水それから食べ物を温めたりするカセットコンロと、はい、それから充電器このあたりを備えて、はい、できればお車のある方は、はい、あのガソリン車だったら、はい、もう満タン状態にしておかれると、はい、ちょっと安心、
はい、安心です、ね、すぐにもうね大勢車ガソリンスタンド並んじゃいますからね、
そうですね、だからそれだけをまずは今日ちょっと覚えていただいて、はい、あのマイ防災にしていただけたらなと思います、はい、で次回はこの続きをたっぷりとまたご紹介いただこうと思います、はい、その時には、今度また行かれる8月の17日の
はい
お話なども、はい、ぜひ教えていただきたいと思います、はい、今日のお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
伺いましたのは防災士の天満由香さんでした。そして次の配信は9月4日を予定しております。次回もぜひお聞きください。